はい、どうも、ご無沙汰しております。グレートギデイでございますが、まだ大丈夫ですよ。ちゃんと元気に動いてますからね。この間、ね、朝寝坊しまして、そのままね、遠すぎのクリニックに行っちゃったから、朝更新ブログをね、しないで、そのまま、出かけたらですね、心配のメールとか、なんか LINE がすげえいっぱい来ちゃってね、なんだろう、事務所からも真剣な心配の、大丈夫ですかっていうのが来て、ね、なんで情けないんだろう。その中にね、ダンカーさんのだけね、うん、前も言ったかもしれないけど、なんかの時は小さなお葬式でいいよねって、9万8千じゃないですかみたいなね、本当に。もう笑っちゃう仲間でございますけども、そんな心配をよそにですね、今回も元気いっぱいに送りたいと思います。グレートギデイの大笑い音楽館。それではスタートでございます。どうぞ。はい、改めまして、グレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。まあ今日ちょっと、言っとくけど、真面目な話をね、しようかなって思ってるだけかもしれませんけど、この間ね、ちょっとね、仲のいい芸人が集まってね、いろいろ芸談義が、始まっちゃってさ、まあその中でも、もう40年もやってるわけじゃない。でいろんな人からさ、質問とかして、こういう時はどうしたらいいんでしょうなんてさ、わかんないよ。それわかってたらもっと売れてるわとか言ったら爆笑されたけどね。そう。まあ、先月ね、9月は、浅草の東洋館、定席でございまして、下関って言ってね、21日から10日間、うちのボーイズバラエティが受け持ちの週なんでございますけどもね、まあそこで、なんか出られる時だけは出たいなっていうのがあって、まあ一生懸命頑張ってね、出るようにはしてるんでございますけども、まあ今回もいろいろね、そのステージの上で、とんでもないことが起こったりとかね、もう落語家の師匠がブチ切れたりとかね、そういう事件がありましたんで、その辺をちょっとね、こと細かに、今日はね、芸談議員と含めてね、お話ししたいと思いますんで、一つ30分お付き合いの方をよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも改めましてグレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。まあね、芸談義っていうほどさ、まあ大したことじゃないんだけど、この間ね、ちょっとね、 Facebook にね、そんなことをちらっと書いたらさ、500いいねがついたんだよ。すげえなと思ってさ、こんなの俺のね、たかがグレートギデイが書いた記事にさ、いいね500ってどういうことだよとか思ったんだけど、まあ何を書いたかっていうと、まあね、これだけいろいろね、もう2015年から、浅草の東洋館に当たっているわけですよ。でも何回こう舞台に立っても、なんて言うんでしょう。ネタ始まってね。まあ、とりあえず枕っていうその、ご挨拶みたいなところ始まるんだけど、もう最初の笑い声が、ね、お客さんの笑い声が聞こえるまでは、本当に不安なの。毎回。今日は受けるかなとかね。そういうのを考えながら、考えつつやってるんだけど、 そう、だってね、そうでしょ？そう、生の舞台の一番怖いところだけどさ、なんかね、ネタやって、シーンとしたら本当に、あんな時のね、脇汗の書き方ないよ。もうドキドキするから、もう芸歴なんか関係ないもん。もう本当に、参ったなーっていう。まあ、ちょっとね、今ね、浅草がですね、街にはかなりね、人が戻ってきました。まあ、外国の方も、含めてなんでございますけども、随分賑わってるんですけども、なかなかね、この劇場の方にまでね、小屋の方までには来てくれなくて、割とね、東洋館キャパ200のとこなんですけども、ちょっとね、入りが寂しかったりとか、するんですけども、まあ、それでもね、お客さんのせいにはもうできませんからね。何人だってその、もう笑わせなきゃっていう意気込みでは出てるんですけども、よくね、漫才協会のね、えぐみのゆたさんが言ってるんですよね。もう数じゃありませんっていうね。その、少ないお客さんをどうやって笑わすかっていう、そこにだけもう神経を集中して、舞台にみんな立ってるわけですよ。でもね、やっぱその、なんて言うんでしょう、200人のところにいるね、30人ぐらいと、200人満員の時とは、やっぱり、それはどう引き目に見たって違うわけですよね。で、まあそういう時に一番感じるのがね、誘い笑いって言って、こう最初に、あーって笑ってくれる方がいるんですよ、必ず。で、それとは逆に、これ、こう、笑っていいのって思うお客様もいたりしてね。顔は笑顔なんですけども、声は出さずに笑ってるっていうね。そういう人を、こう、誘い笑いの方が、ここ笑っていいんですよ、みたいんでね、ちょっと、あーって笑ってくれると、それがどんどんどんどん、こう、なんていうんですかね、波及効果っていうんじゃないんですけども、広がってってね。やっぱね、今までね、まあ、いろんな会場でやってきましたけども、国立演芸場っていうね、ここキャパ300なんですけども、やっぱね、300人が笑った時のその笑いの塊、この、笑い声がこうね、ドーってこの舞台に、なんて言うんだろう、帰ってくる、その、本当に圧を感じるようなね、やっぱそれはもう本当芸人冥利につきて、気持ちがいいわけですよ。で、またね、その芸人さんっていうのは、それがまた何て言うんですか、相乗効果になってね、お客さんの笑い声を聞いて、やる方も今度はターボがかかるっていうね。そう、それがどんどんどんどんこう、ぐるぐるぐるぐる回ってって、大きな笑いになっていくんですけども、たまにずっとエンジンがかかんないで、暖気運転の時があるんだけど、俺は本当に言ってて寂しいけどね。あれね、もう生の舞台の怖さだけど、まあでも昨日と同じことやってんのに全く反応が違うとかね、全く反応が来ないとか、そういうのはね、結構ザラにあったりするんですよ。でも こっちはさ、原因がわかんないわけじゃない。同じことを、まあ同じは多分どっかが違うんだろうね。ちょっとした間とかさ。そういうのがあるのかもしれないけど、まあ、その時の焦りようもびっくりするよね。だってね、前の日に、そんだけこのね、ちゃんとネタの順番、要するに構成も考えてさ、こうやってこうやってここにこれ持ってきて、最後のこのネタでここで落とすっていうのさ、やって、それでだ、ゾーって受けてさ、終わったと思ってさ、次の日やったら、シーンとしないとかね。本当に怖いです。生の舞台は。なんでそこに、こうね、こんなに年取ってから出てるんだよって言われそうなんですけど、まあやっぱりね、さっきも言ったように、その笑い声が起きると、本当に なんていうんですかね、達成感というかね、やったってね、これだけの人数を笑わせられたんだから、みたいな、どっかにそういう思うことがあって。まあ、それが、まあ、なんだろうね、言い方悪いけど、癖になって、芸人辞められなくなっていくんだろうけどさ。まあ、そういう人多いからね、寄席とか、見てると。やっぱ芸歴、まあね、俺らなんか芸歴40年とか言ってるけど、 もっと上の方がいるわけですよ。うん。本当にすごい、すごい芸歴の方がね。うん、そういう方のやっぱゲームを見させていただく。だからね、一番困ったのはね、コロナの時がさ、なんていうの、劇場にいられないのよ。うん、だから出番ギリギリに来て終わったらさっさと帰ってください。ね、楽屋にあんまりたむろしないでくださいみたいな、うん、そう、お達しが出ちゃったから、他の人の舞台が見られないわけよ。どういうのやってんのかなっていう、まあ、その日のさ、一日の流れとかね、だからもう俺とか、結構その暇だから、うん、最初の開口一番のトップからさ、鳥の最後まで 見たりとかは、うん、してたりはしたんだけど、そういうのがもう一切できなくなっちゃったから、これで一番怖かったのがやっぱネタかぶりだよね。うん、まあ、前の人とは言わないけど、何組か前の人がやった、ネタと枕が被ったりとかね。そう、それはね、もうお客さんがもうざわざわするからね。あれ、さっき聞いたぞ、これ、みたいな、になるから、本当に大変なんだけど。そう、だから一回あったのがさ、コント、チャーリーカンパニーっていうコントさんがいるんだけど、うん、その方たちがやった、コントの最後のオチの部分ね。うん、それが、次ぐらいに出た落語家さんが、うん、その本題に出る前にね、こう彼が話をするんだけど、枕って言うんだけど、それが全く一緒でさ、うん、本当にあの時は、東洋館のお客さんがざわざわして、もっとざわざわしたのが、舞台袖でしたけどね。誰か教えてやれとか言いながらでも声出せないしさ、まいったなと思ってね。うん、こんなこともあるからやっぱり人の舞台はね、見とかなきゃいけないよね、みたいな話をしてね。うん。あとね、この間その、落語家さんの師匠がブチ切れたんだけど、なんかね、浅草がね、阿波踊りの日だったのよ。あんだね、サンバカーニバルだけじゃなくて、阿波踊りの日とかあるんだね、浅草に。ほいでさ、もうその時も俺が鳥だったんだけど、俺鳥の前に、その、話し家さんがいて、んで、その前か前あたりぐらいから、急になんか外が騒がしくなって、音が聞こえてくるのよ、うっすらと。で、その、うっすらと聞こえてた音がどんどん大きくなってくるのね。お囃子ですよ、結局は。阿波踊りの、ピーヒャラピーヒャラっていう。あれがどんどんどんどん大きくなってって、その落語家さんの前の入れ物さんのところでほとんどピークになって、で、また運が悪いことにさ、浅草東洋館の前が広場になっててさ、どうやらそこがゴールだったらしいんだよ。うん。だから一番でかい音って全然どいていかないんだよ。動かないんだよ。でかい音は。俺でさ、落語さんが話をするんだけど、そんなもんお客さん聞くわけないじゃない。うん。だってずっとお囃子聞こえててさ。でもやっぱね、話し家さんすげえなと思ったのは、もうそんな状態だからね。うん。急遽ネタを変えて、うん。そういう賑やかしい話にしたんだけど、もう全くダメでね。うん、で、袖帰ってきてさ、受けるわけないよね、こんな音させてちゃさ、とか言ってさ。うん、でもあれ文句の言いよう、東洋館に文句言ってもしょうがないのかな、とか思いながらね。うん、ただ、ね、言っといてほしかったな、と思って、今日、こういうのが来ますからって、まあ言われても、うん、どっちにしろも対処はできないんだけど、あんなのもう本当に、だからね、落語家さんはね、よく営業とか、行かれるんですけど、たまに屋外っていうの、野外っていうの、外の落語の時があんだよね。うん。で、本当、その落語さん、それも、なんて嫌がるんだよ。うん。だって、その落語以外の情報が多すぎるからさ。うん。なんか工事の音とかね、車のクラクションとかさ、うん、そういうのが聞こえてきちゃうと、うん、やっぱりそれでお客さんが、なんていうんだろうね。現実の世界に戻っちゃうわけじゃないですか。ね、落語なんていうのは、もうどんだけこの、落語家さんが話した、内容を、こう、お客さんに想像させるかっていうところが、ね、芸なんだけども。 うん、それが全く聞かなくなっちゃってさ。で、一回ね、ある師匠にお伺いしたら、やっぱり、外の時があって、うん、ずっと後ろにゴミ収集車がいてさ、ゴインゴインゴインって言ってるのと、あと横にほらね、今出番はこの方ですって、めくりっていう名前があるじゃない。あれがかかってんだけど、風によってさ、そのめくりが、前の人の名前が出たり、その師匠の名前が出たり、パタパタパタパタなっててさ、落ち着いた気がしないよとか言ってね、やっぱりね、みんな屋外は、嫌だなっていうのを言っててね。だから、ね、面白かったのはね、あれどこだったっけな、西新井大使で落語会があってさ、俺なんか、まあ、色物でね、ギター漫談で行くんだけど、どうしたって、晴れた方がいいじゃない？お祭りだし、晴れた方がお客さん来るから、ね、ブログに、今日はね、落語会があるから、晴れたらいいのになって書いたら、それを見た落語家さんが、いや、木田屋さんそうじゃないのよ。晴れると、客席が外になって、外でやんなきゃいけないよねってな。それは大変ですねって言ってそう。だから落語さんはみんなね、雨降れって思ってた。すごいね、みんなの願いを通じたのね、雨降り出してさ、無事に出番が、出番ね、落語会が屋内っていうかね、お堂の中になってさ、ほとんど胸をなで下ろしたんだけど。まあ、今までこう結構ね、いろんな、営業とか行かしてもらったけど、最初のうちはさ、うちの師匠ね、ビートたけしさんが、軍団はバラ売りしないっていうのを言ってたから、どこ行くんでも10人一緒で行ってたのよ。うん、これもまた大変でしょ？あごわしって言って、交通費とさ、食事代とかも10人分用意しなきゃいけないわけじゃない。そう。まあ、だからでも、あれでもね、バブルの頃はそれでもよかったんだけど、だんだん景気が悪くなってきてさ、さすがに10人は呼びませんっていうのになってきて、うちの事務所もね、やっと、じゃあわかりました、って、じゃあ、たけしさんには相談してみますけども、3人のユニットとかね、そういうので営業を行けるようにしたいと思いますって。まあ、それで、ちょこちょこ営業の話は、来たんだけど、やっぱね、一緒に行くメンバーによって、偉い目に遭うことがあってさ。ラッシャー君と俺とね、ダンカンさんかな？夏でしたよ。なんて言うんですか？モデルハウスみたいなとこあんじゃん。展示場。あそこに特設ステージがあってさ。うん、そこでお昼、見に来た家族を相手に、なんかネタをやるって言うんだけど、俺とラッシャーさんがいくらダンカンさんにこう振ってもさ、全然まともな答えが返ってこないのよ。で、あれと思ってさ、どうしたんだろうと思ってパンって耳見たら、イヤホンが刺さってて、高校野球聞いてた。信じられないよね。営業中だよ。営業の本番中にね、もうしょうがない。野球好きだってのわかるけど、高校野球聞いてたって、それはいくらなんでも反則でしょみたいなことになってさ、しょうがねえな、まあしょうがないね。兄さんだからね、そんなことされても、文句の一つも言えなくてさ、あ、そうですか、とか言って、こっちを折れるわけなんだけど。あとね、まあ悔しいのはね、井出らっきょさんとこう一緒になるわけですよ。で、まあ出番は大体俺が先でね、ギター漫談20分ぐらいやって、で、ラッキーちゃんが出てくるんだけど、やっぱこれも、その、屋内、屋外との、あれと、関係があるんだけど、やっぱりその、なんていうの、謝恩会とかね、創立記念パーティーって、どうしてもお酒が入るわけですよ。で、やっぱり、ああいうのって、会が始まって、例えば30分ぐらい飲食があって、それではじゃあ演芸コーナーお楽しみくださいって言って始まるんだけど、酔ってんだよね、やっぱみんなね、もうお酒飲んで。うん、そんなとこでね、誰もネタ聞いてくれないよ。喉から血が出るほど喋っても。 これダメだなと思って、今日のちょっと営業はこれは惨敗だなとか思っているところに、ラッキョちゃんが出てくるわけですよ。真っ裸で、股間にね、タオルを当てて、で、それでステージに上がってって、一言。大浴場どこですかっていうさ、そういうネタなんだけど、もう爆笑だもんね。さっきまでの誰も何にも聞いてないのが嘘のようなさ。裸強えなと思ってね。大浴場どこですかって。あとね、お正月よくやったのは、鏡割りってやるでしょ、糸だる。あれをみんなで、せーのって言って、ポカンって割っておめでとうございますって言うと、やっぱりラケちゃんが裸でね、タオル当てて出てきて、ここが温泉ですかって入ろうとするっていうね。そんなネタをやってね、大受けしましたけどもね。一回ね、ロッテ、野球チームのね、ロッテとね、試合やった時に、それをやったらね、当時のマサカリ投法の村田兆治さんに真顔で怒られてましたけど、君は何ふざけてるんだって、いや、これが仕事なんですとか言いながらさ、まさか、マサカリ投法の、村田兆治さんに怒られると思う。結構楽屋でシュンとしましたけどね。怖いね。何が起きるかわからない営業でございます。あとね、やっぱり嫌なのがね、水商売系？一番今までね、強烈だったのがね、どこだったっけな、場所。千葉の手前の方だったかな。ホステスさんの誕生日があって、それをお祝いしてほしいって言って、その時も3、4人で行ったんだけど、そんなもん、ね、新年会より聞かないじゃない。だってみんなホステスさんが目当ててさ、来てさ、お祝いしてさ、ちょっとでもいいプレゼント送って、なんだったらこっち向いてもらおうとか思ってる男が、うぞうむぞうにいるわけだよ。その中でネタやったってさ、何も届かないよね。うるせえとか言われて、何やってね、うるせえよとか。いや、本当にね、寂しいよ。ああいうとこ。もうだからね、うちの事務所もさ、まあ、結構ね、ギャラはいいんだよね。で、分数もそんなに長くないしさ、割的にはいいんだけど、やっぱりその精神衛生上、本当に帰りの車、誰も口聞かない無口になっちゃって。みんな心折れてるからさ。厳しかったねって言いながら。そりゃそうだね、と思いながらさ。だからもう、忘れもしないね。軍団、入って、初めてピンで行かされた営業があるんだよ。名古屋のね、ちょっと隣ぐらいの、とこだったんだけど、そこのお祭りね。で、お祭りがあって、なんていうの？向こうの青年部かなんかが、そのコーナー作っていろいろやるんだけど、それのコーナー司会をやってほしいって言われてさ、全然いいですよ、つって。で、一緒だったのがね、マルシアさんって歌手の。あの人と一緒に出てさ、じゃあ司会やろうと思っていろいろこう、青年部の人と打ち合わせしてて、じゃあ、あとは本番だねって言ったら、急に実行委員の人が来てさ、すいません、トップバッターなんですけど、義太夫さん、ちょっと15分ぐらい、漫談やっていただくわけにはいきませんか？びっくりした。だって俺ね、本当に、だもん、丸腰だもん、何にも用意しててないから。まあ、そこから、だから、いろいろこうね、こういうこと喋ろうっていうの、やっとなんかこう、ちょっと書き出してさ、それで書いて、それを見て、覚えてさ、なんとか、舞台に出たんだけど、一つも受けなかった。すごいよ。ずーっとね、祭り囃子が聞こえるの。その時も。ピーやら、ピーやら。人はいるんだよ、目の前に。300人以上。でも、人の声は一切しないの。祭り囃子だけが聞こえてきて。本当にあれもね、嫌な脇汗かいたな。 まあでもその後のね、コーナー司会ではちゃんと、リベンジしてね、うん、いろいろその、青年部の連中突っ込んだりしてさ、うん、いろいろまあ、笑いは取って、なんとか、リベンジはできたんだけども、あんなね、嫌な思い出、営業の、あまりないよね、営業でいい思いって。やっぱすごいと思うよ。漫才協会でさ、やっぱ名のある人たちがいるわけじゃない。まあ、特にテレビ出てるさ、ナイツとかね、U字工事とかさ、まあ、今とか、ナイツ、U字工事、おぼんこぼん師匠とかが、漫才協会は出ると本当に、投票がいっぱいになるんだよね。うん。でね、まあ、ボーイズもね、そういう人がいてた。一回ね、誰だったっけな、あ、タブレット淳くんか。タブレット淳くんがうちに入ってくれて、うん、やっぱ、出番だったらすごいんだよ。あの、マダムの追いかけが、追っかけがね。で、もう真ん中の方陣取っちゃってさ、うん、ジュンちゃんとか言って応援してってさ、なんかこう、いつになく、東急、何東洋館が賑わってんなと思ったんだけど、あの、淳くんの出番が終わると帰っちゃうんだよ、みんな。最後まで残ってくんないの。と思って、それをね、一回、満響の人に聞いたら、やっぱりね、あれだったって、その、ナイツが出て終わると、お客さん帰っちゃうって言った。で、その後にさ、師匠、大師匠とかがみんな待ってるわけ、漫才とか、それでさ、うん、なんだけど、その時にもう人がいなくてガラガラになっちゃうっていうのがあって、やっぱ同じ現象は、ね、あの、回は違うんだけど、そういうのあるんですね、みたいな話をして。で、その話をしたら、うちの師匠が自慢げにね、もう今亡くなっちゃいましたけど、松竹演芸場ですよ。ね、浅草のフランス座で、こう、ちょっとなんか面白くて、あいつら面白いなって言われると、ピックアップされて、松竹演芸場に出る。でね、松竹演芸場に、まあその頃は、もうちょこちょこ、2B とかテレビに出始めた頃ですから、まあ結構人気があったんですって。そうするとやっぱね、2B とか出て終わるとみんな帰っちゃうんですよ。その後にね、落語の師匠とか、出番あって待ってんのに。で、どうしようもないから、松竹演芸場が2ビートにお願いして、鳥をね、うん、2ビート鳥を取ってもらえませんかって、はい、そしたらもう、しょうがない、みんな残るわけじゃないですか。うん、で、そんな話になってさ、で、そう、無事の師匠が、いいか、お前、言うときはな、色物で、お前、松竹演芸場で、鳥取ったのは俺らが最初なんだぞって、すごい自慢するのよ。あ、でもやっぱすげえなと思ってね、聞いてたんだけど、よっぽど自慢だったんだろうね。もうその話ね、20回ぐらい聞いてんだけど、いいか。色物でな、鳥を取ったのはお前2ビートが最初なんだぞっていうので、お酒飲むとね、その話をね、自慢げにします。大変で弟子はそのために、あ、そうだったんですかって、初めて聞いたようなリアクションしなきゃいけないからさ。まあね、ぜひね、皆さんも、あの、生の舞台、浅草でいろいろやっておりますんでね、それちょっと見に来ていただければ、奇数月の下関、21日から、10日間、うちらボーイズバラエティの、受け持ちでございますんでね、一つそちらの方をよろしくお願いいたします。ということで、今日はなんとなく、芸談義でございました。ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
ねえ、そんな2ビートでございますけども、木馬 木馬館っていうね劇場があって、木馬亭っていう劇場の2階にあって、普段は大衆演劇とかやってるんですけども、そこでやっぱたまにお笑いの会があってね、そこに2ビートが出て、どうもって出て行ったらお客さんが一人もいなかったっていうねあのもう小屋主さんと話で誰か来るまで待ってよって言ってそんなこともあったんですって。すごいな、2ビートが出ててお客さん一人もいないっていうね、もうそんなの耐えきれないでしょう。もうあんなねこれから面白いことやるっていうのに客が一人もいないっていうね、そんな俺だったらもうなんだろう、あの舞台の上で気絶するかもしれない、そんなの見たらねまあでもね、そう言われるとね、また一人とか二人っていうのも困っちゃうんだよ。うん、一回もうコロナが一番ひどい時にさ、キャパ200人の時にお客さん3人っていうのがあって、あの客が2人の演芸場で1人勝ったとかみんなわけのわかんないこと言ったんだけど、あれもやりにくかったね。もう一ネタ一ネタそのお客さん一人一人にぶつけてるような感じでさまたその3人がね、あのなんか三角形にいてやりにくかったな。まあね、今は人がちょっと戻ってきて、助かっておりますが、というわけでここはここまで。